それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書の12章、ヨハネの福音書の12章の1節から8節になります。新約聖書の203ページです。ヨハネの福音書の12章の1節から8節、新約聖書の203ページ。ではお読みいたします。ヨハネの福音書12章1節から8節。イエスは住越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたがその中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。今日はこのところからナルドの香油 300g と題して近藤牧師が説教します。
今荒木さんが説教のタイトルを言ってくださいましたけれども、今日のこのお話のタイトルにナルドの香油 300g とつけました。石膏の壺に入った。マルコの福音書によりますと、その香油は石膏の壺に入っていました。石膏の壺に入った。ナルドの香油と呼ばれる香りの強い油 300g、まあ、香水のようなものだったでしょうか。今日はこの香油をめぐる出来事からヨハネが記録したこの12章の最初の場面から教えられていきたいと思っております。まあ、ヨハネが強調して書いたことには、それが単にですねナルドの香油というその油の名前、香油の名前だけではなくて、まあヨハネはですねこう丁寧にそれが非常に高価な純粋なナルドの香油であったということを記録しています。その価値というものが金額にも換算されています。まあ、この後のユダの言葉の中にナルドの香油、しかも純粋、非常に高価で純粋であったこの香油はなんとたったの 300g か300デナリ、300デナリオン、この額にもなったというんですね。まあ、300デナリ、デナリというのが当時の通貨の単位ですけれども、その注意書きが欄外に書いてあります。300デナリというところに印がついていまして、その欄外を見ますと約10ヶ月分の生活費に相当する金額と 説明されています。皆さんの生活費はどれぐらいでしょうか。約10ヶ月分と言われても人によってですね、だいぶ違うような気もするんですね。頑張って勉強している学生の方と、もうですね、こう、なんでしょう、年配の方と、だいぶですね、その生活費も違うかもしれない。節約家と、浪費家と、いろいろな違いはあるかもしれないですけれども、まあ、このデナリという、この単位をですね、他の換算の仕方で言いますと、1デナリは約1日分の労働者の賃金ということが言われます。まあ労働者の賃金と言ってもですね、仕事によって得る報酬の違いはそれぞれかもしれませんけれども、まあともかく300デナリというのは300日分の賃金、まあもっと、もう少しですね、ざっくりと考えてしまえば、1年分の賃金給料ということができるかもしれません。それぐらいの額です。ちょっと高価なものをマリアは一生懸命それを手に入れて、この時イエス様のもとに持ってきたというのではないんです。単位が違うんですね。非常に高価なという表現が確かに当てはまる。まあ、今の感覚で言うならば、ちょっと高級車をですね、変えてしまうような、それぐらいの価値がある。300g、たった300g、その油がそれほどの価値のあるものだったということなんです。そしてこのヨハネの福音書12章でヨハネが描き出していますのは、このナルドの香油、非常に高価であったこの香油が、この時惜しげもなくイエス様の足に注がれたという出来事なんです。このナルドの香油、まあ、注がれる前は石膏の壺に入ったこのナルドの香油を真ん中に据えて、今日私たちは2つの視点からこのナルドの香油を眺めていきたいと思うんです。あるいは言い方を変えれば、このナルドの香油をめぐる2人の人物の視点や在り方に私たちの目を向けていきたいと思っています。それは同時に私たち自身のイエス・キリストに対する思いを吟味することにもつながるはずです。今日も主には2つの点でお話をしたいと思っています。第1点目は問われる動機ということ、問われる動機ということ、そして第2点目は捧げる心ということ、捧げる心ということ。まず一つ目の点の問われる動機ということですけれども、今日のこの出来事の場面、いくつかの名前が連続してここに挙げられています。もちろんまず最初に登場しますのは12章の1節、イエスはとあります。イエス様の名前、まあ、イエス様は杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。ベタニアというのは町の名前です。直前の11章の舞台ともなった町が再び登場します。イエス様は人目を避けて、あるいは当局のその追及を避けて、一旦ベタニアから別の町へとエフライムという町へと逃れられました。しかしイエス様は杉越の祭りが近づいた時に再びあのベタニアの村に戻ってきた。ベタニアはもうエルサレムの目と鼻の先にある村でした。ここにイエス様がやってきて滞在したということからこの12章は始まります。そして登場する名前はイエスが死人の中からよみがえらせたラザロ、11章に登場する出来事でした。そしてそのラザロの兄弟である姉妹であるマルタ、そしてマリア、この3兄弟、そしてもう一人、それがイスカリオテのユダでした。最初に私たちが目を向けていくのは、耳を傾けていくのはこのイスカリオテユダと呼ばれる人物です。ここで紹介されています通り、彼は弟子の一人でした。たくさんの人々がイエス様に同行していました。その中でもたくさんの人がイエス様に同行する中でも3年以上にわたってイエス様と寝食を共にしてきた12人の弟子の一人であったユダ。 もちろん彼はこの場面よりも何よりも聖書の中で、あるいは聖書だけでなく、イエス・キリストという名前、そしてその弟子たちのことが語られるときに必ずと言っていいほど登場してくるのがこのユダの名前。イエス様を裏切った弟子としてその名を歴史に刻んでいる人物です。イエス様への裏切りと十字架への道備え、その直前の出来事である今日の箇所にも彼は登場しています。ヨハネはユダの裏切りのその行為を示す前に、記す前に、彼が一体どんな人物であったのかということをこの出来事を通して読者に知らせようとしているのかもしれません。後で詳しく考えることになりますけれども、このベタニアの一軒の家の晩餐の席、マリアが石膏の壺に入ったナルドの香油を運んできて、その香油をイエス様の足に注いだのを目の前で見た瞬間、ユダは思わず口を開くんです。五節です。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。もったいない、なんてもったいないことを、というわけです。もっと他に使い道があるだろうに。彼は絶えず頭の中でそろばん勘定をしていた人物だったようです。金入れを預かっていたと記録されています。イエス様、そして12人の弟子たち、絶えず旅を繰り返しながら13人で生活をしていくということ、これはもう大変なことです。家族、例えば我が家が5人家族であるならば、それは1人で生活をしていた時よりも何倍もの費用がかかるということを意味します。言うなればですね、イエス様と12人の弟子たち、絶えず行動を共にしている、生活を共にしているイエス様と12人の弟子たちは13人家族のようなものです。しかも全部大人の男の共同生活、しかもペテロやアンデレのようにもともと漁師として働いていたような、そういう屈強な男たちがどれだけの食欲を持っていたのかですね。食費どれだけのものであったのか、考えるだけですごいことですよね。13人の共同生活、考えてみますときに、それは確かに大変なことだったと思うんです。かかる費用も、そして、金入れを預かっていたその会計役であったと思われるこのユダの苦労というものもあったと思うんです。ナルドの香油 300g、 それはお金に換算するならば300デナリ、仮に分かりやすくですね、私たちの通貨に置き換えて300万円ということにしたら分かりやすいかもしれません。彼は言うんです。こんな無駄な使い方をするよりも、なぜもっと多くの人が助かるような使い方をしないのか。貧しい人々がこんなに飢えているというのに。確かに5000人の給食の場面、給食と呼ばれるイエス様の奇跡の場面、イエス様の周りに男だけで5000人もの人々が集まってきました。女子供を合わせれば1万人を超えていたと思われるような人々が集まってきて、みんな飢えを抱えていたんです。職を失い、場合によっては家を失い、家族をさえも同胞であるユダヤ人の奴隷として売り渡さなくてはならないような、そういう人々が満ちている中で、イエス様のもとにも絶えずひもじさを抱えながら人々が押し寄せている中で、もっと他に使い道があっただろうに。彼はこのように口を開きながら、おそらく周囲の他の弟子たちや周囲の人々にも同意を求めたようです。このヨハネが記したヨハネの福音書の12章と並行する記事、同じ出来事を別の福音書の著者が記したと思われるマルコの福音書の14章、マルコの福音書のこのヨハネの福音書よりも遡るちょっと前にあります、マルコの福音書の14章の4節と5節にはこうあるんです。ここでも一人の女が石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。ここでは頭に注いだと記録されているんですね。
そしてその直後の人々の反応です。マルコの福音書14章の4節5節にはこうあるんです。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために紅葉をこんなに無駄にしたのか。この紅葉なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。この行動までをもマルコは記録をしています。まあ、ここでは何人かの者がということでこのセリフが記録されていますけれども、この言葉を初めに言い出して、そして同調を求めたのがユダであったということが私たちヨハネの福音書から知ることができるんです。ユダはもっともらしい常識的な意見を述べながら周囲の弟子たちを巻き込んで、そうだそうだと一緒になってマリアを厳しく責め始めたというんです。まあ、この場面のことを考えるときに、このような光景というものはどこでも目にし耳にするものではないかとも思わされているんです。ユダが口にしていることは確かに正論かもしれません。もったいない、貧しい人々がこんなにいるのに。正論を振りかざし、じゃあこの女性がマリアがなぜこのような行動を取ったのか、一見すると無駄にも思える、愚かにも思えるこの行為をしたのかということには全く思いを向けようとはしない。自分の意見の正しさに酔うか酔っているかのように周囲の人々を巻き込んでいく、そのあり方、自分の正しさを保証する存在の声を求めていく、そのユダの姿勢。しかし同じく12人の弟子の一人としてこの場に居合わせたヨハネは、この場面の様子を記すだけではなくてユダの言葉の裏にある思いというものも描き出しているんです。この時点ですでにヨハネがそのことに気づいていたのか、それともこのヨハネの福音書を記すに至って、あるいはユダの裏切りということを経ながら後日それを知ったのか、それは分かりませんけれども、でもヨハネはこのような報告までをもしているんです。5節と6節、もう一度ヨハネの福音書の12章の方に戻りますけれども、なぜこの行為を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。続く6節、しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。先ほども確認をしましたように、13人の生活というのはかなりの費用が必要であったはずです。それが献金によって賄われていたのか、まあ、イエス様がですね、各地に行ってそして教えを教える、あるいは病の人々を癒す、そのことに対する本当に感謝の献金があったのかもしれない、あるいはもともと弟子たちというのは手に職を持っていた人々ですから、その働きの合間にそのもともとの職業から得る収入があったのかもしれない。しかし言えることは、この13人の3年にもわたる生活の中でかなりの額をユダが管理をしていたということです。そしてヨハネが記録をしているのは、彼がその中に収められているものをいつも盗んでいたという現実なんです。ユダが会計役としてどの時点から預かるお金の中から自分のためにそれを盗んでいたのか、もう会計役を始めたその初めからなのか、それとも弟子となった3年間のどこかのタイミングなのかを、それは分かりません。でも分かっているのは、 この時点においてはそれがもうすでに常習的になっていたということなんです。いつも盗んでいた。確かにお金、金というものは私たちの人生を狂わせるものです。聖書の中にも金によってそして人生を狂わされた人々のその姿がいくつも何人もの姿が描かれています。あのエリコを攻略した後のアカンという人物、金の棒を目にした時にそれを自分のものとして盗んでしまい、そのことに追及をされてもそれでもしらを切ろうとしてしまう。彼の最後は惨めなものでした。先週でしたでしょうか、先々週にも登場したあの初代教会のアナニアとサッピラの夫婦、自分たちのものにお金を取っておくことに問題はなかった。しかしそのことで偽り、重ねた嘘によってやはり彼らは身を滅ぼしてしまいます。王であったサウル王、生贄を捧げるという時になって、しかし動物を自分のものとしてしまい、偽りを嘘をついてしまったあの王であったサウル、神様は語られるんです。生贄よりも悔いた心をこそ私は喜ぶのだ。マラキ書で厳しくイスラエルの民が責められているのは、彼らは領主に対しては最善のものを一生懸命捧げながら、しかし神様の前には、神様の前には価値のない動物ばかりを捧げて、しかしそれで満足をしている現実。まあ聖書の中だけでなく、私たちはいくらでも目を上げれば自分たちの心の内にも、あるいはこの社会の中で欲に目がくらみ、自分自身の人生を狂わせていく、そのような実例をいくらでも見ることができるはずです。私自身にもその危険が絶えずあることを知ることができるはずです。ヨハネはここでユダが口にした言葉の裏に隠される動機というものを明らかにします。一見すると非常に真っ当な、人道的な、心優しいヒューマニズムに満ちた、よく目が貧しい人々に向いていると褒められるかもしれない素晴らしい言葉をユダは口にしているんです。でもその言葉に隠された動機というものは、自分が盗むことのできたはずのものが自分の懐に入れることができたはずのものが無駄に使われたことが悔しくて仕方がない、結局は自分が損をしたという思い、自分が損をした、自己中心の思いから飛び出たこの言葉。私たちが口にする言葉の一つ一つ、誰かのためを思っているかのように思える言葉であっても、しかしそれは実のところ自分の不満を訴えているに過ぎないということがあるかもしれません。先週の箇所において、ユダヤの指導者たちは、議員たちは、言葉を別の言葉で言い換えるならば政治家たちは、私たちの国のために、私たちのこの国の国民のために、そのような言葉を繰り返しながら、人のためを思っている、そのような議員としての、政治家としての素晴らしい言葉のような、そのような発言をしながら、しかしその実、結局は自分たちの身を、自分たちの地位を守るために、自分たちの立場を守るために、そのような言葉を口にしている、そんな議員たちの姿が表されていました。誰も本音を先週の場面でも言わないんです。誰も、私たちが彼に対しての苛立ちを抑えることができないから、 私たちの立場が身分が危うくなるから、私たちが職を失ってしまうから、私たちが収入を失ってしまうから、あの男は覗かれなければならない。ある人が政治家になるためには自分の本音を隠して綺麗な言葉を口にすることができなければ政治家にはなれないと、そのように言いました。そんな視点で言うならば、ユダは立派なことを言いました。貧しい人々に捧げることができたのに。そのようなユダの演説を聞いて他の弟子たちも心を動かされました。そうだそうだ、マリアはなんて無駄なことをしたのか。しかしそこに隠されている動機がありました。本音が隠されているんです。同時にユダは信仰に基づいたマリアの行動が理解できないんです。マリアのこの行動は、この後にも確認をすることになりますけれども、このマリアの行動は無駄にも思えるような、言葉を変えれば300デナリをドブに捨てるかのような、このマリアの行動は、しかしマリアのイエス様に対するあふれんばかりの信仰と、またイエス様に対する愛に裏付けられているものでした。愛するという言葉、その言葉の定義はいろいろな定義がなされています。ある人は愛するというのはひたすらにその相手の成長を願うこと、相手の成長を願うこと、そのように定義をしました。自己満足ではない、その相手の成長を願うこと。あるいはある人は愛するとはひたすらに自分自身を捧げていくということ、自分自身を捧げるということ。マリアのイエス様に対する愛情の表れとは、まさに自分自身を捧げるということでした。しかしユダはこのマリアのイエス様に対する思いと行動を理解することができないんです。なぜならばユダはむしろ捧げるどころか盗み続けていたからなんです。イエス様を利用しようとし、後にはわずか銀貨30枚によってイエス様を売り渡してしまう。結局はイエス様を利用しているに過ぎない、信仰と言いながら。その後ろめたさがあったのかもしれません。それゆえにこのマリアの捧げる信仰をユダは激しく責めるんです、非難するんです。もちろんしかしイエス様はそのユダの動機を見て取っておられました。8節です。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。言葉を変えるならばこういうことでしょう。ユダよ、あるいはユダに同調する他の弟子たちよ、自分が主張するそのもっともらしい言葉に本当に生きているならば、感情的になる必要はない。ただ立ち上がってそれを行えばいい。その通りにそれを続ければよい。なぜマリアを責めるのか。自分が主張するそのもっともらしい言葉に本当に生きているならば、あなたはその通りにそれを続ければよいではないか。私たちが口にする言葉の動機というもの、政治家の話をしましたけれども、政治の世界に置き換えなくとも私たちのごくごく身近なところにあって、例えば私であるならばその夫婦関係にあって、妻に対して何か意見をする、妻のその行動を責める、しかしその言葉に隠されているのは単なる自分自身の不満であったり、 苛立ちであることがなんと多いことかとこの箇所からも思わされるんです。最近も子どもたちの勉強のことで、夫婦で話し合った時に、子どもたちが宿題をやっている、そしてそれを親として手伝っている、見ている、だんだんだんだんイライラしてくるんですね。なんでこんなことが分かんないんだとイライラしてくる。もっとこんなの早くできるようでなければとですね、子供を叱っていく。でもそれは子供のためというよりも、親がもっと他のことに時間を使いたいというその感情の表れに過ぎないということが、なんとこういうことが多いことか。私たちが一見すると信仰的に思える言葉、しかしその言葉の動機を全て主はご存知であられます。格好の良い、耳障りの良い言葉を口にしていたとしても、結局それは自己中心から出ている言葉ということがないだろうか。ナルドのこういう300グラムを前にしたユダの姿は、私たちに問いかけ続けるんです。愛するとは一体何か。さあ、そしてマリアの姿に私たちの目を向けていきたいと思います。捧げる心ということ。ナルドのこういう300グラムを前にして、今度は反対側に立っている人物、マリアです。彼女はどんな思いからその行為をイエス様に捧げたのか、注いだのか、説明されていないんです。マリア自身もここで一言も口を開いていないんです。ヨハネはただ彼女の行動を記すだけです。マルコもそうです。でも彼女のどんな行動をヨハネは記したのかということを確認してみたいと思います。では3節をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の12章の3節、はい。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取って、イエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。マリアは香油の香りでいっぱいになった。繰り返しになりますけれども、彼女がこの時イエス様に注いだのは、塗ったのは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムでした。他にもたくさんの香油と呼ばれるものがあったはずです。10分の1で買えるもの、100分の1で買えるもの、たくさんの香油があったはずです。でも彼女は最高級のものを手に入れて捧げたんです。マリアという人物が高級取りであった、稼いでいた、そういうことではないはずです。おそらく彼女の人生をかけてコツコツコツコツコツコツコツコツ貯めてきたものを用いて、そしてイエス様のために、イエス様のその足に体に塗るために、マリアはこの香油を買った、手に入れたと思われます。イエス様というお方、その口から出る言葉を持って教えてくださるお方、救いをもたらしてくださり、悔い改めへと導いてくださり、命を与えてくださった。そしてこの直前には自分の愛する弟ラザロを死から救ってくださったお方、まさにそれは彼女の中で積み重ねられたイエス様との出会い、出会いの後に積み重ねられ続けてきたイエス様に対する信仰と感謝の表れであったはずです。そして彼女はイエス様に対するその信仰と感謝と、また愛を込めて、それを惜しむことなく捧げていったんです。ここに私たちは使えるということ、捧げるということ、礼拝者の姿を見るんです。イエス様に何か便宜を図ってもらうために、もしかしたらユダはそのような視点からだったかもしれません。イエス様についていけば自分にとっても得なことになる、自分はこの金を手に入れることができる、懐を肥やすことができる。しかしマリアは全くそうではなく、何か便宜を図ってもらうためにではなく、
自分にとってことを都合よく運ぶためにでもなく、それは打算的な思いによるものではない。自分に成し得る最善を、受けたイエス様から受けた愛と恵みに対する感謝を捧げるために、表すために、自分に成し得る最善を、自分に捧げ得る最高の形でイエス様の前に表したマリア、最大限に自分の感謝と献身の思いとを表したマリアの姿がここに描かれているんです。マリアはその香油をイエス様の足に塗りました。マルコは頭にとも記していますけれども、ヨハネは足にマリアが塗ったその場面、その光景を描いているんです。ヨハネはマリアの主のもとにひざまずいて、まさにどこまでもどこまでもへり下りながら捧げる姿を記録しているんです。ユダをはじめとする弟子たちが立ち上がり、上から見下ろしながら、見下しながら、いきり立って頭ごなしにマリアを非難する姿とは、なんと対照的な姿をマリアは見せているか。それはあの最後の晩餐の席上で、おもむろにまるでしもべのように、奴隷のように弟子たちのもとにひざまずいて、その汚れた足を、一人一人の足を洗ったイエス様の姿とも重なるようにも思うんです。彼女は髪の毛でイエス様の足を拭いました。当時の社会で女性が伸ばしているその長い髪を人前でほどくことは非常識だとされている、そんな行為でした。はしたないこと。しかし彼女は、その思いは常識では収まらない、どのような批判をされようとも、彼女は自分のその長い髪でイエス様の足を拭ったんです。家は香油の香りでいっぱいになりました。そして人々はその香りを吸い込みました。ユダをはじめとして怒りを燃やした人々は、その家いっぱいになった香油の香りさえも、その怒りのその油となってしまう。しかしこの香りをこの場面にあって吸い込んだイエス様自身の言葉がここに記されています。7節、イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。マルコもまたこの時のイエス様の言葉を記しています。14章の8節9節を読みします。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。誠にあなた方に告げます、世界中のどこでも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。イエス様のこの言葉が実現しています。今日私たちはこの盛岡聖書バプテスト教会の礼拝において、このマリアの行動が記念されて、私たちも覚えている。イエス様をめぐる不穏な動きは日増しに高まっていました。先週の11章の箇所の最後の部分、祭司長パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は届け出なければならないという命令を出していた。マリアのもとにもこの命令は届いていたはずです。もしイエスがどこにいるかを見つけた者は届け出なければならない。この直後にイエス様は逮捕され、杉越の祭りの6日前、この直後にイエス様は逮捕され、そしてあのむごい無残な十字架へと進んでいくことになります。マリアにとって、自分がイエス様のへの思いとその信仰を表すために溜め続けてきたその香油、
手に入れた香油をイエス様の前に捧げるためには、まさにこの時がマリアにとってのこの時しかない時だったんです。今はまだもったいない、いやどうしようかな、イエス様にどうしようかな、いやまだもっといい場面があるかもしれない、そうではなく、捧げる時、マリアが捧げる時、これがマリアの捧げる時だったんです。そうでなければマリアは感謝とその愛を表す時を逃してしまった。自分の愛を表す時をマリアは逃してしまうことになったはずです。イエス様はご自分のもとにひざまずき、自分自身のその信仰を捧げた、イエス様に対する思いを捧げた、そのマリアの姿にご自分の姿をも重ねていたのかもしれません。イエス様はまさにこの直後にご自分の命をイエス様こそが捧げようとしていたんです。ルカの福音書において、やはり十字架の場面の直前にイエス様は一人の女性に目をと止められました。それは大金持ちたちがたくさんの金を献金箱に神殿で投げ入れている、しかしその傍らにあって握りしめたレプタドーカ2つ、デナリでもないレプタドーカ2つ、私たちの単位でするならば、例えばそれは200円に過ぎない、そのレプタドーカ2つを献金箱にそっと投げ入れた貧しいヤモメの姿にイエス様は目を留められました。額ではない、私たちもマリアのこの300デナリということにどうしても思いが向いてしまうんですけれども、額ではない、マリアは自分にとっての最善のものを捧げ、そして貧しいヤモメはレプタドーカ2つ、しかしそれが彼女の生活費の全部であった。やはり彼女も自分にできる最高のものをイエス様のために、神様のために捧げた、その信仰をイエス様はご覧になりました。愛するとは捧げるということ、イエス様はそのような女性たちの姿に大きく励ましを受けながら、十字架でご自分の命を捧げるためにエルサレムへと、そしてあのゴルゴタの丘へと自ら足を進めていったんです。弟子たちのために、マリアのために、マルタのために、ラザロのために、この家に集った人々のために、あるいはご自分に敵対する人々のために、時代を超えてこの現代に生きる私のために、この礼拝に集う皆さん一人一人のために、あなたのために、捧げられたナルドの香油がマリアのイエス様に対するあふれんばかりの愛を表しているとするならば、十字架上で捧げられたイエス様の命はあふれんばかりの、考えられないようなイエス様のあなたに対する愛と思いを表すものなんです。捧げるということ、あなたの罪を許し、許されたものとして悔い改めの中に、私と共に永遠に生きなさいとイエス様は私たちにご自身の命を差し出しながらそのように語りかけておられる。私たちの心のすべての思いを知っておられる主の前に私たちは立つものとされています。ユダの動機を知りながら、しかしそのユダにも思いを向けられているイエス様、私たちの心の内のすべての思いを知りながら、私たちのこの言葉と思いが全く一致しないような愚かな傷のついた、そのような私たちの内のすべての思いを知りながら、
イエス様は私たちにご自身の命を差し出されながら、私と共に生きなさいと、そのように招いておられます。私たちが言葉や行いを教会に通うことによって整えていく、人前に見えるその言葉や行いというものを非常にこう整ったものにしていく、褒められるものにしていく、そんなことじゃない。私たちの心をまさに作り変え、そして清め続けてくださる主が、今日も私たちに語りかけ、ご自身と共に、私と共に生きなさいと語りかけてくださっている、この主に対して私たちはどのように答えていくのでしょうか。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。今日私たちはイスカリオテのユダの姿から、私たちが口にする思い、見せる態度、しかし本当にそれとは裏腹に、私たちが内に抱える思い、さまざまな動機、それが私たちの自己中心であったり、あるいは私たちの内に秘める罪によるものであること、私たちが自分でも理解できないようなその思いによるものであること、私たち自身を問われる思いです。同時に11章においては、自分自身の自己憐憫の中に閉じこもり、そこにイエス様がおられても信頼することのできない不信仰を見せていたマリアが、感謝と喜びにあふれてイエス様に対して捧げていった、その姿をも私たちは今見ています。そして同時に、何よりもイエス様ご自身がどれほど私たちを愛し、ご自分の命を差し出しながら私たちを命へと導き、罪の許しへと導き、喜びへと自由へと導こうとされているか、そのことも教えられています。主よ、どうか私たちの心を清めてください。清められた、また悔いた心を持って、私たちの行いと言葉がその心を反映するものでありますように。また私たちこの場所から使わされていきます、一週間の歩みを通して与えられる一日一日のその歩みを通して、私たちが愛するべき方を、愛するべき存在を愛していくことができるように、感謝を表すべきその存在に感謝を表していくことができるように、また主にお従いしていくことができるように、どうかお導きください。一人一人のうちにあるすべての思いと合わせて、私たちの救い主キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。